第22章。さて、杉越と言われている叙光祭が近づいた。祭司長たちや立法学者たちはどうかしてイエスを殺そうと図っていた。民衆を恐れていたからである。その時、十二弟子の一人でイスカリオテと呼ばれていたユダにサタンが入った。すなわち、彼は祭司長たちや宮守頭たちのところへ行って、どうしてイエスを彼らに渡そうかと、その方法について協議した。彼らは喜んで、ユダに金を与える取り決めをした。ユダはそれを承諾した。そして、群衆のいない時にイエスを引き渡そうと、機会を狙っていた。さて、杉越の子羊をほふるべき叙光祭の日が来たので、イエスはペテロとヨハネとを使いに出して言われた。行って杉越の食事ができるように準備をしなさい。彼らは言った。どこに準備をしたらよいのですか？イエスは言われた。市内に入ったら水がめを持っている男に出会うであろう。その人が入る家までついて行って、その家の主人に言いなさい。弟子たちと一緒に杉越の食事をする座敷はどこかと先生が言っておられます。すると、その主人は席の整えられた2階の広間を見せてくれるから、そこに用意をしなさい。弟子たちは出て行ってみると、イエスが言われた通りであったので、杉越の食事の用意をした。時間になったので、イエスは食卓に着かれ、人たちも共に席に着いた。イエスは彼らに言われた。私は苦しみを受ける前に、あなた方とこの杉越の食事をしようと、切に望んでいた。あなた方に言っておくが、神の国で杉越が成就する時までは、私は二度とこの杉越の食事をすることはない。そして、杯を取り感謝して言われた。これを取って、互いに分けて飲め。あなた方に言っておくが、今から後、神の国が来るまでは、私はブドウの実から作ったものを一切飲まない。またパンを取り感謝してこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯は、あなた方のために流す私の血で建てられる新しい契約である。しかし、そこに私を裏切る者が私と一緒に食卓に手を置いている。人の子は定められた通りに去っていく。しかし、人の子を裏切るその人は災いである。弟子たちは自分たちのうちの誰がそんなことをしようとしているのだろうと互いに論じ始めた。それから自分たちの中で誰が一番偉いだろうかといって争論が彼らの間に起こった。そこでイエスが言われた。異邦の王たちはその民の上に君臨し、また権力を振るっている者たちは恩人と呼ばれる。しかし、あなた方はそうであってはならない。かえって、あなた方の中で一番偉い人は、一番若い者のように、指導する人は使える者のようになるべきである。食卓に着く人と、給仕する者と、どちらが偉いのか。食卓に着く人の方ではないか。しかし、私はあなた方の中で 給仕をする者のようにしている。あなた方は私の試練の間、私と一緒に最後まで忍んでくれた人たちである。それで私の父が国の支配を私に委ねてくださったように、私もそれをあなた方に委ね、私の国で食卓について飲み食いをさせ、また位に座してイスラエルの12の部族を裁かせるであろう。シモン、シモン、見よ。サタンはあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って許された。しかし、私はあなたの信仰がなくならないように、あなたのために祈った。それで、あなたが立ち直った時には、兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンが言った。主よ、私は獄にでも、また死に至るまでも、あなたとご一緒に行く覚悟です。すると、イエスが言われた。ペテロよ、あなたに言っておく。今日、鶏が鳴くまでに、あなたは三度、私を知らないと言うだろう。そして彼らに言われた。私が財布も袋も靴も持たせずにあなた方を使わした時、何か困ったことがあったか。彼らは、いいえ、何もありませんでしたと答えた。そこで言われた。しかし今は、財布のある者はそれを持っていけ、袋も同様に持っていけ、また剣のない者は自分の上着を売ってそれを買うがよい。あなた方に言うが、彼は罪人の一人に数えられたと記してあることは、私の身に成し遂げられねばならない。そうだ、私に関わることは成就している。弟子たちが言った。主よ、ご覧なさい、ここに剣が二振りございます。イエスは言われた。それでよい。イエスは出て、いつものようにオリーブ山に行かれると、弟子たちも従って行った。いつもの場所に着いてから、彼らに言われた。誘惑に陥らないように祈りなさい。そしてご自分は石を投げて届くほど離れたところへ退き、ひざまずいて祈って言われた。父よ、御心ならば、どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし、私の思いではなく、御心がなるようにしてください。その時、御使いが天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえて、ますます切に祈られた。そしてその汗が血の滴りのように地に落ちた。祈りを終えて立ち上がり、弟子たちのところへ行かれると、彼らが悲しみの果て寝入っているのをご覧になって言われた。なぜ眠っているのか。誘惑に陥らないように起きて祈っていなさい。イエスがまだそう言っておられるうちに、そこに群衆が現れ、十二弟子の一人でユダという者が先頭に立って、イエスに接吻しようとして近づいてきた。そこで、イエスは言われた。ユダ、あなたは接吻を持って人の子を裏切るのか。イエスのそばにいた人たちは事の成り行きを見て、主よ、剣で切りつけてやりましょうかと言って、そのうちの一人が祭司長のしもべに切りつけ、その右の耳を切り落とした。イエスはこれに対して言われた。それだけでやめなさい。そして、そのしもべの耳に手を触れて、 追い足になった。それから、自分に向かってくる祭司長、宮守頭、長老たちに対して言われた。あなた方は、強盗に向かうように剣や棒を持って出てきたのか。毎日、あなた方と一緒に宮にいたときには、私に手をかけなかった。だが、今は、あなた方のとき、また、闇の支配のときである。それから、人々はイエスを捕らえ、引っ張って、大祭司の邸宅へ連れて行った。ペテロは、遠くからついて行った。人々は、中庭の真ん中に火を焚いて一緒に座っていたので、ペテロもその中に座った。するとある女中が彼が火のそばに座っているのを見、彼を見つめて、この人もイエスと一緒にいましたと言った。ペテロはそれを打ち消して、私はその人を知らないと言った。しばらくして他の人がペテロを見て言った。あなたもあの仲間の一人だ。するとペテロは言った。いや、それは違う。約1時間経ってから、また他の者が言い張った。確かにこの人もイエスと一緒だった。この人もガリラヤ人なのだから。ペテロは言った。あなたの言っていることは私にわからない。すると、彼がまだ言い終わらぬうちに、たちまち鶏が鳴いた。主は、振り向いて、ペテロを見つめられた。その時、ペテロは、今日、鶏が鳴く前に、三度私を知らないと言うであろう、と言われた、主のお言葉を思い出した。そして、外へ出て激しく泣いた。イエスを監視していた人たちは、イエスを長老し、打ち叩き、目隠しをして、言い当ててみよ、打ったのは誰か、と聞いたりした。その他、いろいろなことを言って、イエスを愚弄した。夜が明けたとき、人民の長老、祭司長たち、律法学者たちが集まり、イエスを議会に引き出していった。あなたがキリストなら、そう言ってもらいたい。イエスは言われた。私が言っても、あなた方は信じないだろう。また、私が尋ねても、答えないだろう。しかし、人の子は、今からのち、全能の神の右に座するであろう。彼らは言った。では、あなたは神の子なのか？イエスは言われた。あなた方の言う通りである。すると彼らは言った。これ以上何の証拠がいるか。我々は直接彼の口から聞いたのだから。